どうも、オレンジです。
ミッションインポッシブル、ただいま6作目フォールアウトに到着いたしました。間に合うか。私はベンジーことサイモンペックが一番好き、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。いやー、ちょっとですね、直前までもうドタバタして帰ってきたばかりでしてね。
はい、
もういろいろと疲れてますね。何を喋っているんや
ちなみに何があったんですか？
今日ですね、茅ヶ崎というところに行ってきまして。
茅ヶ崎、はい、
茅ヶ
で、いいよいいよ、そこはいいから。
完全にね、はい、ジャスラックが攻めてくると思いますけども。
そんなこと攻めてこないよ。
はい、茅ヶ崎美術
はい、
茅ヶ崎市美術館っていう、ところがあって、はい、そこで美術館建築っていう、なんか日本全国にある特徴的な美術館のを建築的な視点から捉えるっていう、その建物の構造とか、どういう目的で作られてるとか、うん、どういうふうに建築士の方が考えて作ったかみたいなことを展示するやつが、
はい、
ちょうど今配信日の次の日、6月の8日で終了なんですけど、その終了の前日のタイミングで、ちょっとまあキュレータートークとかあるっていうんで、それで行ってきたんですけど。
じゃあお話がギリギリまであったみたいな。
じゃないんですよ。それを見に行こうと思ったら、
ほう、
なんと今日がですね、花火大会の日だったんですよね。
その地域の方に出会ってるやつなのかな？
そうです。で、その地域っていうのが今まさにポンさんが、なんか、はあ、PE で出した。
いやいや、茅ヶ崎は。
モザイクかかってる、
ね。茅ヶ崎は別に言えるだろう。はい。
はい。茅ヶ崎サザン芸術花火っていう、これ毎年の、あ、でもないのか、1年半ぶりなのか。
はい、そんな名前がついてる
な。なんか久々の開催らしいんですけど、ちょいちょい。
はい。
この前ね、サザンオールスターズ、それこそツアー、僕も最終日をパブリックビューイングっていうんですか、映画館で見ましたけど、
へー、
まあこの前一応、
お好きなんですね、
久々にやったツアー、だってアルバム自体もあれ10年ぶりとかでしょ？サンキューソーマッチでしたっけ？あんま僕は好きじゃなかったですけど、
サンキューソーマッチ。じゃあ行くなよ。どういうことなんだよ。
はあ、やっぱりサザンのライブっていうと、僕、昔の作品はすごい好きだから、やっぱり。
ああ、いや、わかる。なんか、別に、批判とかじゃなくて、浮き足立ってもいい扱いなんだよね。うん、サザンって。私は、行かないけど。ま
あ、何やってもいいっていうかね。うん。何やってもいい、なんか、拍手で迎えてくれるファンダムがあるから。
あ、そんな好きなの？
何やってもいいんだろう。僕は、まあ、好きではありますけど、
自分のことになると留保つけるんだよな。
最新アルバムを嘘ついてまで、こう、いいねって言うほど好きではないって感じな。いやいや、そこまでの信仰心はないみたいな。
何なんだよ、ややこしいな。まあ、とにかくやって
ところなんですけど。
パブリックビューイング行くくらいですからお好きなんでしょ？
本当はだから1万いくらですよ。1万2千円だけで、かつ、抽選、一応、東京ドームとか僕も、応募してみましたけど、まあ、はい、案の定落ちまして、まあ、空いてるところがなかったんで、
はいはいはい。
映画館もでもすごかったです。映画館でさえも抽選ですからね。どうかしてると思いますよ、いろんな意味で。
そんなに、やっぱりこう、アリーナーとかって言うと、うちはアリーナじゃないから声は出せないけれど、つって、わーって声出すみたいな、そういうなんか、葛藤込みの、あるんですか？
ね、すごいね、桑田さんがね、パブリックビューイングっていうか、見てる人、映画館で見てる人の視点を気にしてまくってた。
なるほどね。テアトル新宿みたいな。
でね、そこらやっていくと多分ね、100何箇所やんなきゃいけないから、それ多分いかないんだけど、一応その、桑田さん的にとか、サザン的にゆかりのありそうな、はい、街とか、
松竹俳句みたいな、そういうことをやるみたいなことなんですかね。
松竹俳句はそうですね、一回言えば OK だからね。それだけ言えばいいから、それはいいのかもしれない。松竹俳句じゃなかったと思うから、ライブビューイングジャパンがやってるね。
きっとタイタンライブとかもそういう映画館いじりとかやってんだろうね。映画に今、パブリックビューイングやるところはね。
どうなんだろうね。明確にそのね、パブリックビューイングを一つの、まあ、ビジネスモデルというか、マーケティング先として考えてるんであれば、やっぱお客様ですから、いやいやちゃんとやらなきゃいけない。
そんな嫌な感じじゃなくても、
それ多分桑田さんにもすごい言われてるんじゃない？マネージャーとかから。桑田さん絶対忘れないでくださいと。アピールをするときに。
なんで悪意 こもすの、こめるの。
ちゃんと、ちゃんと言わないとダメだからなって。
いやいや。
言葉ダメだからな、言わなきゃダメだからな。
そうじゃなくて。
って言われてると思うんで、うん、忘れず、あとカンペも多分出ると思うんですよね。カンペも何度も何度も。こう、パンパンパンってこう、AD の方がこう。
普通に喜べばいいじゃないか。
出してると思うんですけど。
なんでその嫌な感じにするのかわかんないですけど。
いいんだけど、ごめんね。はい。そんぐらいのサザンの距離感の中で。はい。はい、
全然たどり着かない、ね。
まあ、たまたま、その、サザンの曲が流れながら、
はい、流れながら。
花火を見るっていうイベントが開催されていて。
曲付きなんだね。はいはい。
それがちょうど、まあ、19時ぐらいから、うん、そう、19時ぐらいからスタートしていたんで、
うんうん、
なかなか、で、人もめちゃくちゃやっぱ混む割に、だからいわゆるに、東京の花火大会みたいに、こうなんていうの？でっけえ道路に、歩行者天国作ってみんなで見るみたいな感じでもないんですよ。
はい、多分その、
結構よくできてて、
あ、なんか、
海岸沿いなんですよね。海岸沿いに、なんか、有料の座席みたいなのも多分、何百席って用意されていて、
はい、
で、なんか映像を見つつ、音楽も聴きつつ、
うんうん、
花火を見る専用の有料席みたいなのがあるんだけど、
はい、
そっから離れたところでも、海岸沿いに自分たちでビニールシートとか引いて、見れるんですよ、
はい。
音はちょっと遠いけど、みたいな距離感で見れたりするんで、はい、
茅ヶ崎ぐらいに聞こえ
る。そこにみんないるし、はい、まあ道端でも普通に、
はい、
茅ヶ崎駅から海岸までの間だったら、どこでも音は聞こえるし、はい、全然見えるサイズで見れるっていうんで。
俺さ、それを見に行ったわけじゃないでしょ。
全然、たまたまです。
たまたまそれぐらいは分かっちゃう。
たまたま、前も言ったけど僕は花火を見てる人を見るのが好きなので。
もういいよ。
もう街中に。
本題言ってくれ。
街中に花火を。今ね、あれあれ、何を喋っていいか分からないから、なんかそのアイドリングをずっと続けてる感じ。
長い。終わっちゃうよ、今日も。
ずっと思い出話をしてるだけなんですけども。
はい。
まあね、こういう話にも、ポンさんはそろそろ飽きたんじゃないかなと思って。
いや、飽きてないっていうか、その、まあ、とにかく大変で、今汗だくになってお話しされてるということですね。
まあ涼しいもんですけどね。
なんだよ、この野郎。
ですか。走って帰ってきたところではないんで。まあ余裕を持って帰っては来たけど、うん、つい直前まで、茅ヶ崎にいて、そっから東海道線でわーって来たのから、もう。
知らないもん。
ここで。
乗ったらすぐ席を取られて、すってんころりにされるから。うん、飽きはしないけど、いつもね、毎回こういう感じ
では
あります
。今はなんだろう、東海道線。
いいよもういいから
なんか今出たんかね今、東海道線で、こう、前後に、こう、前でね、正面向いて座ったりするから、それですってんころりんみたいな話か、今
の。伏線確認回収みたいなことするのしなくていいから。どうぞ、前に進んでください。
一応ね。じゃ、聞いとかないと失礼に当たっちゃったら申し訳ない。というところで、今日テーマ、飽きるにしようと思っておりまして。
はい、ああ、なるほど。飽きるとはどういうことですか？なんか飽きた？最近。
最近というか、一週間、二週間。まあ僕、まあ、サザンの流れで話すのも変な話ですけど、同じ事務所のね、まあ星野源さんの、
うん、
音楽ライブとかにも行っていて、で、星野源さんが、
はいはい、
この前、二回ぐらい前かな、の、あちこちオードリーという番組、オードリーがやってる番組の中で、
はい。
二人、星野さんと若林さんで、なんか飽きたみたいな話をしていた。ですよ。
うんうん。何に飽きた？
多分、だからそれ、実際にはそれ自体を発言していたのは、ネットフリックスで二人が出ていたなんだっけ、キャンドル・ジュンじゃなくてなんだっけ。
人がもう一匹出てきた。
広末でもキャンドル・ジュンでもないし、ライトハウスっていう、ネットフリックスの番組があって、
はい。
ネットフリックスの番組があって、
はい、
そこで多分話していた内容を多分振り返るようにで、今どう思ってるの、うん、みたいなことを。
二人でトークする番組が、その、まあ、ネット番組として作られてるんだよね。
そうそう、ネットフリックスの配信番組として作られてたんですけど、はいはい、で、それ以来ぐらいに多分あちこち踊りに出演されてみたいなところのタイミングだったんですけど、
はい、
その中でなんか、飽きた。だから多分、それは飽きたっていうのは、いろいろ音楽、星野さんだったら音楽を作ることだろうし、若林さんだったら多分テレビに出ることなんですよ。テレビでいろんなバラエティ番組とか出続けていて、それは毎週毎週のように続いていくレギュラー番組だったりするから、
うん、
多分そういうものを繰り返していくっていうことに飽きていったみたいなところがある。でも、まあ、若林さんその後ね、お子さんが、まあ、ご結婚もされて、お子さん、まあ、タイミングはあれか。でもお子さんが生まれられてらっしゃったりとか、生活が変わってきて、そこら辺の感覚は多分薄れていらっしゃるみたいな話だったと思うんですけど、なんかその、 タイミングで飽きたっていうキーワードがあったのと、あと、最近ですね、編集者の方、困ったなんたらの編集、コマ編って言われている方々が、うん、お手上げっていう同人誌を作っていらっしゃって、
はい。
それ、まあ、この前の文学フリマとかで販売されてたんですけど、それのテーマもなんか飽きるとか飽きた。秋田だったかな、
うん、
で、それはなんか編集の仕事とかをしている上で、基本的には、まあ、三人編集者の方がいらっしゃって、それぞれ、まあ、基本的に書籍の編集をやってらっしゃるっていうところで、その書籍の編集における作業に、まあ、飽きたんじゃないかな、みたいなことを語ってらっしゃったりとか、あと、まあ、ゲスト機構の形でいろんな編集者さんとか書店員さんとか、あとは言論のね、あれ、なんだっけ。上田さんっていう、人文ニュースを取り上げてるね、方とか、出てました、寄稿されてましたけど、そういう方々に、なんか飽きたことについて聞いて寄稿するみたいなことを書いてらっしゃって、
はい。
なんか、僕自身も一応編集者の、一旦、片隅の方でやってる人間ではあるので、
うん。
なんかそこら辺の感覚、わかるようででもわからないな、みたいなところはあったりするんですよね。
うん、うん。
なんか、仕事の中で、まあ、結構、定期的に、もう、毎週のようにやってる仕事もあれば、まあ、フリーランスだったりするんで、その編集以外の仕事もあるし、みたいなところで言うと、毎週のようにやってるような仕事もあるし、毎日のようにやってるような仕事もあるし、あと、毎回毎回、その、やるテーマとか変わってくる仕事もあるし、みたいなところで、仕事で飽きる感覚みたいなのもそんなにないなとか、あとは多分僕自身がそもそもにおいては飽きるのが嫌で、なんか今日もね、今まで行ったことがなかった茅ヶ崎っていう街に行ってみたりとか、まあ、毎月その2、3カ所ぐらい、今までに行ったことがない、それこそ都内近郊の駅もあれば、ちょっと離れた、関東近郊の県とかに行ったりもしてたりして、なんか多分前提として飽きることを避けてそういうことを企画したりしてるんだろうなとも思いつつ、あんまりこう普段の生活の中で飽きたっていう感覚ないなみたいなことを思って、
うん、
このなんか飽きたとか飽きるみたいな感覚っていうのをなんかどう思ってるのかなみたいなことがちょっと興味深かったんですよね。
うんうん。
ポンさんなんか最近飽きたとか自覚したことあります？
そうですね。なんか飯食うの飽きたりとか。
へえ、それはどういうことだろう。
なんかどのお店に行こうか、ご飯屋さん行こうかって悩むわけ、街中で。
うん。うん。
で、ああいうとこもあるよ、ああいうとこも、あ、ラーメン屋、あ、定食屋、あ、中華料理屋、ああ、インド料理、あ、カレーか、アジア、うん。なんかさ、もうどこも行ったなって思っちゃうの。
実際にどこも行ってはいる？
いや、だからその、俺の、まあ、これは、この後の話があるんですけど、まあ、でも大体今行ったジャンルは行ってるわけ。
うん、うん、うん、うん。
だから、全部行ってるし、どこにしようとかさ。かといって、
うんうんうん、
チェーン店も嫌だな、みたいな、なんかよくわかんないわがままも発生して。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、これは実現できてないけど、でも一応そういうことだろうと思うんだけど、やっぱ浅いんだよね、認知が。
ああ、自分の中で、まあ、お店の情報とかもそこまで仕入れられていないみたいな。
そうそう。まあ、仕入れるというのもあるし、A という店と B という店では、味が違うっていうことを、分かってんだけど、分かってないんだよね、多分。
うん、うん、うん、うん。
うわ、この蕎麦屋めちゃくちゃうまいじゃん。って、思う気持ちというか、認知が足りないというか。
思う認知が足りない。はははは。
だから、おそらくだけど、飽きてるって思っちゃってるんだけど、本当は飽きるほど知らないんだよね。俺は多分。
なるほど、なるほど。
そう。でも俺の認知が弱いというか薄いというか、だからなんか飽きたような気がしちゃうわけよ。
うん、うん、うん、うん。
だから、まあ悪いとかいいとかではないんだけど、多分もっと深く知ったりとか、なんか違いを楽しむみたいなレベルになっていけば、同じ対象でも全然飽きてない状況になるとも言えるし、 逆に言うと飽きるまで俺が深く入っているのっていう感じもあるよね。
うんうんうんうんうん。
そう、この話の先はまた続きで喋るかもしれませんけど、飽きた後に見えてくるものもあると思うんで、飽きることがネガティブな話ではないんですけど、とりあえず飽きるところまでやってんのかって言われると、うん、なんか自分で言っといてひどい話ですけど、飽きたって思ってるけど、多分飽きてるレベルには行ってないじゃないかなって、まあ思ってます。飯についてはね。
確かに飽きるレベルまで続けるっていうのはやっぱそうですね。同じようなことを継続的にやっていくって、それは仕事とかプライベート関係なくですけど、それこそね、育児とかだったら毎日同じようなことを繰り返してやらなければいけないっていうことはあるだろうし、かといって一方ではね、僕たちもまあ生活の中で、例えば風呂に入るなり、眠るなり、なんだ、朝起きるなり、なんかまあ食事をする、まあポンさんが言ったみたいなね、とか、まあ定期的にやっていること、なんか、その育児とかに比べるとやらなきゃいけないっていうよりは、なんか本当に普通のライフサイクルの中でやってるようなイメージがあるけど、なんかそういうことに飽きるみたいなことは、あんまり思わないですもんね。まあ食事はでも飽きたのか、ポンさんの場合はね。寝るのとか飽きたりします？
僕はそうね。それで言うと、それもちょっと飽きてる。
あるんだ。
まあ、だけど、俺はだから本当にさっきと同じ理屈でやっぱ寝るに向き合ってない？なんかよくわかんないけど、なんかあんまり不真面目よね。寝るに向かっては。
なるほど、なるほど。うん、あんま意識しない。まあ、バタンとね、倒れるタイプだったりって言いますもんね、ポンさん、ね。
研ぎ澄ましたいなっていう気持ちもあるし、まあ、ちょっと話を多分進めた方がいいと思うんですけど、やっぱ仕事でも、まあ、ある程度やってますっていう感じと、もう全力投球もがっつり当たったぜみたいなことを何度も何度も続けていくと、それはやっぱりどこに極めていけばいいのかっていうふうな、まあ飽きるということなのか、その達観というか、どこに行くんだろう俺はみたいな、そういう感じになるのかなと思うから、極めていった先とか、随分やったなっていう先に見える感覚っていうのが、まあ一つの飽きるに近いようなものになるかなとは想像はしますけどね。
いわゆる三日坊主みたいな、全然続かなかったことみたいなものっていうのは、ポンさんの中では、あんまりその飽きるっていう感覚とは違うんじゃないかなみたいなことですかね。
まあ、ライトな飽きるだよね、きっとね。
うん。
乗らなかったみたいな近い。
そうっすよね。あ、でもそういうそうだな、飽きるも多分あるんだよな。うん、そうそう。だから、そう、必ずしも全然ネガティブではなくって、うん、かといって、なんか、そこで言うと、冒頭のその星野さんとか、オードリー若林さんがおっしゃってるような飽きるっていう感覚の、なんか深さというか、なんか、だって僕たちから考えれば、なんていうの？音楽を作るとかってもう毎回多分違うことのイメージだし、例えば漫才のネタを考えるとか、で、テレビ番組とかも毎回多分特集が違って、出てくる出演者も違って、みたいな感じで、おそらく全然、僕たちの普段の仕事に比べてもとか、あとはポンさんがやってるね、農業とかに比べても、基本的にそれこそ本当に毎回同じような作業の繰り返しにはなったりするじゃないですか。なんかそこにおけるまだ、飽きるってことに対するものの解像度とか捉え方がなんか大きく違うなぁと思ったりするんですけど、ちなみにポンさんは農業にはそんなに飽きることはない？
まあまだね、私は始めたばっかりですので、その対象としての
とはいえもうだって 3,4 ヶ月ぐらいやってるでしょ。もっとか。
いや、なんかきっとね、まあ俺から言うのは変ですけど、そのオレンジさんが思ってる、これは飽きそうだろうとか、これは飽きにくそうだろうっていう認知が、やっぱその偏ってんだと思うよ。
なるほど、なるほど。
うん。その、オレンジさんが飽きなさそうなものっていう、そういうイメージの対象物があるじゃん、おそらく。わかりませんけど。
うんうん、うん。
まあ、例えば映画もすごく行かれてるし、まあ、サザンオールスターズ長く続けてるアーティストですけど、うん、これも、まあ、ずっと追いかけてはいるわけじゃない。
まあ、僕じゃなくて、そのファンダムの方
は、ね。いや、あなたはそうだと思います。うんね。だって今回のアルバムは良くなかったって思うぐらいなんだから。自分は外さなくていいのよ。
一応、まあ、聞いてるっていうだけでだいぶ頑張ってんだ。そっかそっか。
いや、そうだ、だって。うん。俺は全く聞いてないけれど、いや、つまり別に、それは、本当にちょっとした差ではあるんですけれど、ただ、そのちょっとした差をどれぐらい楽しく受け止められるかとか、いうふうなことでもあったりするし、 逆に言うとその対象の魅力だとか違いとか、そういうふうなことが飽きるっていうことの感覚と繋がってるのかというと、イコールでは僕ない気がするんですよ。
あ、どういうことだ？
なんか表面上の農業は飽きるだろうとか、音楽の制作は飽きないだろうとか、そういう表面上の違いの飽きる飽きないは、それは多分本当入り口の人がそう思ってるだけのことで、ガーッと深く行っていった先の飽きるっていうことっていうのは、対象物が何であるかってこととあんまり関係がないんじゃないかな。まあ、一応ね、かっこつけて言うなら、あんまり俺関係ないんじゃないかと思う。いろんなものに常に深みはあり、いろんな形の再現できない多様なものがあるんではあると思うんです。子育てだって毎日面白いこといっぱいあるし、いろんなことあるんだけれど、ただその、対象物だけではない、自分このこっち側のマインドみたいなものに、やっぱ何かあって、それがその、燃え尽きみたいな感じだとか、なんていうか、あれこれって繰り返しになってないって思っちゃう感じとか、そういうこともあると思うんで、必ずしも対象物がどうだからっていうことではないとは思うんですよ。
その人その人によってその対象物の捉え方は違うだろうみたいなところの話？
もちろんそれも違うし、
同じものであっても。
同じものであってもそうだし、向こうが全く同じ姿で存在してても、こっちの何かが変わることで、飽きちゃうってこともあるんじゃないですかね。
なるほどね。それはそうだろうね。確かに。それ面白いっすよね。多分、だから、その飽きない人の同じものがすごく退屈で面白くないと思ってたとしても、それ同じものに対して、例えば同じ仕事に対して全く違う視点で全然飽きずに面白いなと思ってる人もいるっていう意味で言うと、なんかそこの視点とか考えられ方みたいなものを捉えていけるとまたいい気もしますよね。そういうものを結構面白い視点になってくる気がするんだよな。本当に、今日のだから花火を同じものを見てるんだけど、多分人それぞれで見え方は違うもので、なんかそこの違いの面白さみたいなことあると思うんすけど、ちなみにそのなんか飽きないためにしてることとかってあります？僕とか多分だから映画を見て毎回違うような映画を見てるのは、なんかあんまりその生活の中で飽きるっていうことを意識をさせないためにやってるとか、まあ全然知らない場所に行ってるとかもそうだし、まあ基本的には普段同じような通勤路、通行路を通って生活圏内でぐるぐる回ってるような状況だから、そこから逸脱するような機会を頻繁に設けてたりはするんだけど、なんか飽きないためにポンさんしてることとかってあったりします？
まあでも最近は、まあ大きく言うなら飽きるように生きたいと思ってるよね。
ほー。
なんか特別なことをしたいとか、そういう風な感覚じゃないんだよね、なんか。
なるほど。
まあ無論さ、提供してくれる側はいろんなことを手を変え品を変えやってくれるから、もうほっといてもいろんなことやってくれるわけですよ。だからこっちはあんま変わらない方がいいんじゃないかなって思ってるわけ。
ああ、勝手に変わっていくものだから、流れていく流れに、まあなんだろう、ついていくっていうよりは、そのまんまいたらどんどんどんどん景色が変わっていくんじゃないかと。
そう、だからそういう表面上の味わいの違いをどんどん勝手に世間がやってくれるから、だからそこに合わせるとか、そうどうしようかとか別にしなくて、僕の方で、まあ、農業なら農業でもいいですよ。その、多分、縦に深く、同じことをずっとやり続けることとか、そういうことの方が、むしろ難しいのかなってちょっと思ったりはする。
わかる気がするな。
だまあ、ちょっと違うかもしれないけど、例えば落語の師匠、ね、大師匠とかいるじゃない。で、まあ、細かくわかんないけど、まあ、同じ話をずっと繰り返し続けてるんだけど、だんだん年を取ってくると魅力的になってくるみたいな、まあ、その落語界だけで言えるようなセリフというかお話がありますけど、自分もこの、自分の味みたいなものをどうやって出せるのかなっていう意味では、なんかこう、あんまりこう慌てたりとか、自分にとってのバリエーションみたいなものをいっぱい拾うっていうよりかは、僕は同じままの方が、むしろ勝手に自分から出汁が出てくるんじゃないかなみたいな思っ って、まあ、思いたいというのがあるので、
うんうん、
摂取するものについて飽きたくないっていう気持ちは無論まあゼロではないですよ。僕も新商品とか買っちゃったりするような人ではありますけれど、うん、まあでもそこよりも変わらない自分とか、昨日と今とどう変わったかっていうことを補足できるようにしておかないと、なんかね、わけわかんなくなっちゃう日々だなっていうのは、まあ特に東京とか住んでるとちょっと思ったりしますよね。
でもそれで気分的にポンさんをマイナスに感じてるってことはないですよね。だから星野さんとかオードリー若林さんとかが言っている多分飽きるはネガティブな意識っていうのが多分多分にあるんだけど、うん、ポンさんの中でその、うん、そういう生活をすることによって飽きるっていう状態っていうのは全然いいってことですもんね。ポジティブに捉えた上での飽きてるっていう状態ですもんね。
まあこれね、多分年齢にちょっとよる部分も若干あると思うんですよね。折り返しになってきた時に生きてることをどう思うかって結構大きい話もあるわけですよ。
うんうんうん。
だからそれを経験に、いつも新しい気持ちでいるというわけにもいかないし、
うんうん。
だから枯れてくことの面白さとか、なんか飽きたなっていうことの面白さも全然あると信じたいみたいなところは、一応あるのかな。
なるほどな。俺はもう多分飽きないよう、てか、飽きないように日々の生活をこう毎日のように変化させるっていうことは多分できるような訓練を自分の中でもしてるような気はしてるので、なんかそうなってくるのかな。でも、いずれね、
まあ、悪く言うと、
ちょっと
表面的すぎるというか、そんなに慌てていると、うん、その、全部同じじゃないのとかって、思う時が来るかもしれないね。
あ、でもそこに行ってる気ような気もしますね。星野さんとか、オードリー若林さんとかはね。なんかもっとメタ的な、もっと俯瞰から見たところの、同じじゃねっていう感じなんじゃねえかな。だからそこに行っちゃう、そこに行かないようにいかにするかってこともなんか僕は大事な気もしますけどね。
まあ、行っていいんじゃないかな。だって、それはさ、映画を10本見てる人と1000本見てる人では、見方が映画をどう考えるかって変わるはずだし、変わってくんないとおかしいと思うから、
うん、
まあ、それは人それぞれですよ。永久に消費物として楽しむ人もいてもいいと思うけど、なんかやっぱりこう、俯瞰と言うと大げさだけど、なんか見えてくる景色が変わってくのは当然だし、
うん、
映画っていうもののくくりで見るとかね、いうことも多分生まれてくるはずだから、それは、まあ、飽きたと呼んでもいいし、では思いますけどね。
うん。というところで話は尽きないですし、もう聞いてるのもね、飽きてる方もいらっしゃるかもしれないですが、ここら辺で終わりにしようかなと思っております。
それはどういうこと？飽きさせるのが怖いのかな？
はい。ただいま、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信しております。お好きなサービスでの登録、フォローお願いします。また、更新情報は Twitter でお知らせしております。番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。ご視聴いただいたタネドコムのお電話フォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
でねー。小敵さんポリのポンでした。
タネラジ、また。